日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は IBB 新鍋スタジオからお送りしております。野球のストーブリーグが始まりまして、目下の最大級の目玉でありました、みんな大好き大谷選手が契約がアメリカ時間の12月9日、日本時間で12月10日の夜中じゃなかったかなと思いますが、その時間に契約が決まりましたというニュースが流れたかなと思います。まあ時差がありますので、日本からすると真夜中にそういうニュースが出回って、朝起きたらまあドジャースに決まりましたよというニュースが出回ったかなと思います。でいわゆるワイドショーと言われる部類の、番組では、まあ毎日のごとく大谷選手がどこと契約するんだろうという話で、非常に盛り上がっていたんではないかなとは思いますが、ほぼほぼまあ仕事もあったし、まああんまりそういうところでは興味が、まあ正直、もし誰か知ってたとしても言うわけに、ありませんし、まあ違うことを言ってごまかすっていうのもまあ正直当たり前の話で、そんなもん知ってて、流したら下手すれば、契約が決まっている球団から訴えられて、すごい金額を払わされるなんてことがアメリカですので、あり得る話で、まあ誰もそんな危ないことはやらないと思いますし、まあ ほぼほぼ本命と言われていたドジャースで、まあ本命のうちに、話がまとまったということが、まあそういう感じではなかったかなと。で、大谷選手非常に、めんどくさい、契約がございまして、まあその契約のせいで、せいでと言いますか、大谷選手が昨シーズン、まあ、いわゆる今シーズンに、肘の怪我をしていなければほぼほぼ、何の迷いというか、こう不安材料がなく、まあ、すんなりと話が進むような契約でいけたんではないかなとは思いますが、大谷選手今年怪我をして、来シーズン、まあほぼほぼ投げられないんではないかと。でもし投げられたとしても、まあ最後ほぼほぼ終盤で、ちょこっとまあ練習がてら数イニング投げるぐらいになるんではないかという話で、向こうの二刀流と言われる選手が、まあ大谷選手以外ほぼほぼいない状況で、その設定契約といいますか、最低のラインというものがあるようでございまして、ピッチャーで20イニング投げるとピッチャーで登録できますよと。で野手登録のプラスで20イニング投げるとピッチャーも登録できて、いわゆる二刀流ということができますよと。でピッチャー登録にして 3打席を20試合ほど試合に出れば野手として契約ができますよという契約が規約があるようでございまして、それを今シーズンというか来シーズン大谷選手がやらないと、次の2025年のシーズンが二刀流として契約できないということで、まあ来シーズン2025年に二刀流でやる場合は、来シーズンの2024年のシーズンのうちに、まあ来年基本バッターですので、どうやってその20イニングを達成するかということが、まあ不安材料というか問題の原因になっているのが現状だったようでございますと。で、大谷選手の場合、まあエンジェルス、今までいたエンジェルスは、正直言って、そこまで、強くないチームでしたので、まあシーズン後半になると、まあ優勝の目がありませんので、まあその二刀流の最低基準というものが残れば、エンジェルスに残留すれば、まあ一シーズン二シーズンで、二刀流の契約というか登録の条件が揃うということで、まあ 2,3 年、残って、もう一回 FA の権利を取って、次に行くということが、まあ有名人のプロ野球選手の OB の方々が言ってたのは、まあそういう面倒くさい契約というか規則があるおかげで、そういうことが言われてたんだなということが、まあ初めて分かったでございますが、まあ大谷選手、今年肘を手術して怪我をしていなければ、まあそんな契約なんて、基準なんてほぼほぼクリアで、まあ、全くもってクリアしてたので、来シーズン、まあ万全の体制といいますか、普通に二刀流として、契約できますが、ドジャースに行った場合、基本的には選手が揃っていて、強いチームでございますので、いわゆるチャンピオンシリーズに、チームが出れるという状況になった場合、後半の一番大事なところで、20イニングを、投げさせるという非常にこう困難な場面が出てくるので、下手すると2025年に、まあ、先に伸ばしても、まあ、来年2025年シーズン中にやって26年のシーズンからという話でも結局同じ問題が出てくるわけで、まあ先に20イニング投げることはほぼほぼできませんので、そうすると2024年は2025年のために費やすということが厳しい。2025年に、まあ、の頭に、まあ、序盤で20イニングやって、まあ、26年から二刀流でやりましょうよという契約で、もうそんな感じで話がいくんではないかなという感じがしておりますと。で、まあ、ほぼほぼ選手がドジャースの場合揃っていますので、まあ強い、ところで、優勝ということが、まあ手が届くようなチームにいます、なりますので、まあその部類に関しては、まあ非常に、まあ楽しみといいますか、やりがいがあるようなチームに移籍したんではないかなという気がしております。で、問題になっておりました契約金ですが、 まあびっくりの10年契約で、1000億、まあ1年で100億円ぐらいで契約しますよということらしいです。で、アメリカは州によって税金が違うようでございますので、まあ税金が高いところ安いところあるようで、どうもロスの場合は、税金として、まあ500億以上を持っていかれるような話が出ているようでございますと。まあ年収の半分、1年で50億をまあ10回持っていかれますよと。で、アメリカメジャーリーグの場合はラグジュアリータックス、いわゆる贅沢税ということで、年俸が高い選手ばっかり取るとチームがMLB に対して、税金という形で、払わなきゃいけないお金が発生しますと。でそのお金の贅沢税が発生することを回避するために、大谷選手は年俸の支払いを後払いということを自ら提案したようで、年俸総額の一部の支払いをドジャース契約が終わった時点、いわゆる10年後に払うということで、まあ、いわゆるタックス、ラグジュアリータックスの発生がなくなるような仕組みで、まあ、支払いを後回しにするということで、まあ、両方、まあ、ウィンウィンという形になるんではないかなと。で、大谷選手、野球はできることが最大の興味といいますか、満足度でございますので、ほぼほぼ、お金に興味がない、まあ、みんなと飲みに行くということをほぼほぼというか、まあ全くしませんし、外にまあ今まで、6年ぐらいメジャーでやってたんですが、ニューヨークに行っても一回も出たことが、まあホテルから出たことがないというような話が出てきますし、まあ野球ができることに全てをの時間を費やす、まあ正直お金なんかまあ知ったこっちゃれという感じで今まで来ておりますし、まあ親御さんがまあ人間ができているようでございますので、息子翔平がいくら稼ごうか私たち親には知ったこっちゃねという感じで、全く関係ございませんよということで、まあまあある意味一流の選手になって、まあ選手じゃなくても有名人でも、多額にお金を稼ぐようになると、まあ家族で揉めたりなんてことがざらにあるようでございますので、まあそういう心配はほぼほぼないし、まあ大谷選手がやりたいようにできる環境が非常に整っているということで、まあそういうところも自分で作るということができている、まあマイナスになるような点がまあほぼほぼ見つからない、ということで、まあ野球ができる幸せというものを、まあ何回もまあ怪我してて、そういう野球ができない状況がまあ発生していたので、まあどうにか毎年野球が元気にできるということが、自分にとって、野球人や大谷翔平にとって、幸せな、時間ではないかなと。そういう時間を1年でも長く満足にできる、元気にできることが野球人大谷にとって、幸せな現役生活ではないかなと、まあそうやって、できる、考えることができる人間は、まあ正直ほぼほぼいないような感じではないかなという気がしますが、 まあ、元気で、満足いくような成績を残し、記録にも記憶にも残るような選手で、ずっとやっていただければいいなという感じがしております。今年1年、聞いていただきましてありがとうございました。まあ、次来年もあるかなとは思いますが、その時はどうぞよろしくお願いいたします。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。